ヨハネの黙示録の10章に入ります。玉座に座っておられ る方の右と手の巻物、7つの封印で封じられていましたが、イエス・キリストがこの封印を開いて、その封印が開かれるたびに告げられるべきことが告げられて、そして第7の封印が開かれたときに、今度は7つのラッパが天使たちに与えられて、そのラッパが一つ一つ吹き鳴らされてまいりました。この7つのラッパが吹き鳴らされるたびに、様々な災いが生じてまいりました。しかし、その6つのラッパまで、そのラッパが吹き鳴らされまして、災いに災いが重ねられてまいりましたが、それらは神様の怒りでもあり、裁きを表しているように思われる事柄の数々でありましたが、20節を見ますと、9章の20節、これらの災いにあっても殺されずに残った人間は、自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金銀銅石木それぞれで作った偶像を礼拝することをやめなかった。このような偶像は見ることも聞くことも歩くこともできないものである。また彼らは人を殺すことまじない、みだらな行い、盗みを悔い改めなかった。神様の怒りが、また神様の裁きが、このようにして望むのでありますけれども、改めて私たちがこの6つのラッパが鳴り響いたところまで見てきて確認するのは、いかに人の心が固いかですね。神様の前で悔い改めない、いかに固くなであるか、これを改めて見るわけであります。しかしそこでこの黙示録はもう一人の力強い天使が登場することを伝えます。10章の1節を見ますとこうあります。私はまたもう一人の力強い天使が雲を身にまとい、天から下ってくるのを見た。頭には虹をいただき、顔は太陽のようで、足は火の柱のようであり、手には開いた小さな巻物を持っていた。そして右足で海を、左足で地を踏まえて、獅子が吠えるような大声で叫んだ。天使が叫んだとき、7つの雷がそれぞれの声で語った。どれほど神様がその裁きを暮らしても悔い改めない人間の堅くなな心ですね。私たちはイスラエルの歴史の中でそれを見てきましたけれども、本当に悔い改めたと思ってはまた同じことが繰り返されていく。その時には神様の前で本当にひれ伏すけれども、またしばらく時が経つと心を堅くなりしていく。その人間のいかに心が神様に対して固いか、恐れはするけれども、本当に神様を恐れて、神様に立ち返るようには恐れはしない。災いが過ぎ去ったならば、また心を固くなりしていくような、そういう仕方で、神様に立ち返らない仕方で恐れることはあるけれども、すぐに違う方へと進んでいってしまう。そういう意味では、どうすれば、本当に人の心が神様の御前に砕かれて、悔いて立ち返るようになるのか、 途方に暮れるようなですね、人間的に見るならば、どうやって人の心は神様のもとに立ち返るのか、途方に暮れるような人間の心の硬さ、世の心の硬さ、これを見るわけですけれども、でも改めて十章ではですね、そこで、一人の力強い天使が登場いたしました。その手には開いた小さな巻物が持たれていました。その手には小さな開いた巻物を持っていました。そして、その力強い天使は、とても栄光に輝いた姿をしていました。頭には虹をいただき、顔は太陽のよう、足は火の柱のよう、そしてまた右足で海を、左足で地を踏まえて、獅子が吠えるような大声で叫んでいたとあります。まあ、なおも、そこで神様の秘められた計画が進んでいくということですね。神様の秘められた計画はなおもそこでくじけたりはしない。それはさらに展開されていく。そしてここに立つのは、これがイエス・キリストを指し示しているのか、またイエス・キリストと似たような栄光の天使を指し示しているのか明瞭ではありません。でも神様の本当に栄光を帯びたものがですね、そこに立って全てを収めて、そして大声で叫んでいる姿を見るわけですね。まあそういう意味でこの黙示録は繰り返し読むようにとありますけれども、私たちはこう読んでいったときにですね、改めて目を繰り返し繰り返しこう神様の方へ、あの玉座に座っておられる方の方へ、そして玉座に座っておられる方が何をなさるのかという方へとこう目を向けさせられるわけですね。そしてここでは力強い天使にこう目を向けさせるわけです。そしてその手には小さな、これは開いた巻物とあります。開いた巻物、黙示録の五章でこの巻物が出てきたときには、これは七つの封印で封じられていた巻物でした。もう一度五章の一節読んでみるとですね、また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見、表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。また一人の力強い天使が封印を解いてこの巻物を開くのに、ふさわしいものは誰かと大声で告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな見よ。ユダ族から出た獅子ダビデの彦星が勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。私はまた玉座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は全地に使わされている神の七つの霊である。子羊は進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また大使となさったからです。彼らは地上を統治します。まあ、この時に登場したのは巻物です。 小さくあります。そして閉じられています。だけども閉じられているこの巻物を誰も開けない。でもほふられたような子羊であるお方イエス・キリストがこれを開きます。開くというのはそれが本当に実現していくということですね。でもいざ開かれてみると私たちが見てきた通りですね、それ自体を見ると本当に恐ろしくて本当に実現することに耐えられないような事柄が実現していくわけです。第6の封印が開かれた時の言葉が特にそれを象徴していますけれども、6章のところで見たのは私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと人々が言い出しました。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうかとあると。確かにそれは非常に恐ろしい日の到来、また本当に恐ろしい事柄を予言し、そしてそれを実現していくことなんだけれども、でも同時にこの子羊が開いたということはこれが福音だということですね。良き知らせだということです。子羊以外のものはこれを良き知らせとして開くことはできない。子羊だけがこれを福音として開くことができるお方だということです。そして6つの封印が開かれ、7つ目の封印が開かれた時に7つのラッパ、これもまたラッパが鳴るたびに災いが続きましたけれども、6つ目のラッパが鳴った時、人々はなおも悔い改めない、なおも悔い改めない。しかしここにヨハネの黙示録の10章では一人の天使が登場いたしまして、そしてその手には小さな、今度は開かれた巻物です。開かれた巻物、先ほどの巻物が小さくはない巻物だったんですね。そして封印された巻物でした。でも今度はこの天使の手に握られているのはもう開かれた巻物。そしてその天使はですね、本当にキリストの栄光、本当にそれと同じような栄光をキリストご自身であるか、あるいはキリストの権威のもとで使わされたものであるか、まあいろいろな解釈があるようですけれども、いずれにせよキリストの栄光のもとでこの天使はこの小さな巻物を持って叫んだと。獅子が吠えるような大声で叫んだ。天使が叫んだ時、7つの雷がそれぞれの声で語った。7つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、7つの雷が語ったことは秘めておけ。それを書き留めてはいけないというのが聞こえた。この天使が語った時に、7つの雷がそれぞれの声で語ったとあります。7つの雷がヨハネには聞こえたんですね。ちゃんと聞こえたわけです。7つの雷が語ったですから、これはどういうことが語られたのかを聞いたわけです。今まで7つの封印が開かれるたびに何がそこで告げられたかを書き記すことができたように、あるいは7つのラッパが鳴るたびに何を告げられたか、何が起きるかを知ることができたように、この7つの雷が鳴った時にもそれをそれぞれの声でこれが語られて、これが何なのかよく聞きました。だけどもそれは秘めておけと言われたんですね。秘めておけ、7つの雷が語ったことは秘めておけ、それを書き留めてはいけないというのが聞こえた。まあ、この7つの雷とは何なのかでありますね。これは意味のない音ではありません。これは雷が鳴るように鮮やかに 聞こえました。ヨハネには聞こえました。そしてその内容を書き留めることもヨハネにはできました。だけどもこれは秘めておけと言われたことなんです。それぞれの声で七つの雷が語った。私たちは改めてこの七つの雷は何なのだなかな、興味を持つこともできるのでありますけれども、改めてここでこれはこの天使が叫んだ時に手に握られていたものはもう開かれた巻物ですから、そして小さな巻物ですから、これは読むこともできる、見ることもできる、もう封じられていない。そしてその天使が叫んで雷が立った。教会に世々にわたって実は知らされ続ける事柄であります。雷のように、また教会に対して雷のようにその教会の歴史の中に起きる事柄であります。雷ですから、それが鳴った時には人々はびっくりするかもしれませんが、それが過ぎてしまえば、ただ雷が鳴ったかのように忘れ去ってしまう。このような事柄であるかもしれません。でも、確かにそこに語られている。そこに示されている。そのような小さな巻物、持った天使を通して示された事柄であります。教会の歴史の中、耳のあるものは聞きなさいという言葉がありますけれども、雷が語ったことなら、聞く耳のあるものがであるならば聞くことができるでしょうけれども、でも聞く耳のない者たちはそれが語ったときに、それを何であるか、その時には心を止めるけれども忘れてしまうようなもの、そういうものである。実際私たちが教会の歴史を見るときに確かに語ってるわけですね。教会の歴史の中で起きてくる事柄が何かを語ってるわけです。確かに起きている。そしてまたそこで語られている。それは子羊が解いたような、開いたような巻物、そこで開かれた封印を解かれた巻物の全体ではないけれども、それから出てきたところの小さな巻物に書かれているように、それぞれの時代において、それぞれの文に応じて開かれた巻物、そしてそこで語られたこと、そして起きたこと、こういう七つの雷ですね。私たちが見るならば、そのように教会の中、教会の歴史の中で見ることができると思います。ここで本当に固くなであるけれども、いろいろなことが起きても、要は神様のご存在、神様の力、神様を恐れることへは立ち返らないけれども、でもそこでも確かに雷が鳴り、そしてことが起き、そして語られていることがある。そのような事柄の数々です。でも、それはこの時点では秘めておけ。最初から明らかにするものではない。教会が歩んでいく中で、それが明らかにされていく。でも雷ですから、それが鳴って、そしてそれが光った時には人々はそれを嫌でも注目せざるを得ません。でも時が過ぎれば、それは忘れられていきます。それをよーく心に留める者たちだけが、それをよーく聞き分ける者たちだけが大切に守り続けるようなもの。七つの雷が語ったことは秘めておけ。それを書き留めてはいけない。ヨハネは聞き分けました。何が語られたのか。すると 海と地の上に立つのを私が見たあの天使が、右手を天に上げ、いよいよ限りなく生きておられる方にかけて誓った。すなわち天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方にかけてこう誓った。もはや時がない。第七の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する。それは神がご自分のしもべである預言者たちに、良い知らせとして告げられた通りである。いろいろなことが本当に起きてまいります。神様の救いの時は、同時に神様の怒りの時でもあります。神様の裁きの時は、同時に神様の救いの時でもあります。これが同時に進んでいくわけですね。そういう中で、神様の御言葉、神様のなされる事柄を本当に良い知らせとして、またそれにふさわしくそれを良いこととして受け止めるように歩んでいく道筋、またそのようにしてその中を生きていく。これは本当に神様の救いであります。七つの雷が語ったこと、七つの雷がそれぞれの声で語りました。七つは完全数ですね。本当にいろいろな仕方で最後までこの雷のように語り続ける声であります。人間が語るのではありません。神様が人間に語らず、神のしもべたちを用いて、いよいよの歴史の中で語らせます。雷のように。そしてまたそのものを通して語らせながら、いろいろなことが起きてきます。教会の歴史を見てみればわかる通りです。本当にこの雷が語るときには、語られる事柄があり、その周辺でことが起きています。だけども、それが過ぎてしまえば、人々はそれを忘れてしまいます。でもそうなってはいけない。耳のあるものは聞きなさい。そこによく耳を傾けて、そこで何が起きたのか、語られたのか、それをよく聞きながら、そして、人の心は確かに固くなであるけれども、それを通して忍耐を強められ、あくまでも忍耐するように、忍耐によって勝利を勝ち取るように進んでまいります。もはや、時はない。あるのは本当に決して遅れることはない。神様がなされるその救いは決して遅れることはない。実際私たちはこの教会の歩み、特にこの使徒たちの歩みですね、それを見ていくときに、彼らがいつでもキリストを仰いでいきます。いつでもキリストを仰いでいきます。だから彼らが生きている時代や置かれている環境というものは、いつでもいろいろな難しさがあるわけですけれども、教会の現実の中にもいろいろな難しさがあるわけですけれども、その中で彼らがキリストを見ているものですから、彼らの口をついて出てくるもの、彼らの内側から出てくるものが本当にキリスト抜きでは出てこないようなものが出てまいります。七つの雷が語ったこと、いつの時代でも私たちが一体確かに七つの封印が解かれ、そしてまた七つのラッパが鳴り、神様の御業がいろいろな仕方で進展して、それは我らの理解や思いを超えて本当に神様を恐れることを指し示しているけれども、その中で神様がこれほど様々な仕方でご自身を表しても、世が悔い改めることが難しい、固くなりしていく、そういう中で、その時代の中でですね、どのような時代でも本当に七つの雷のように、神様によって語るようにと導かれ、そして 同時にことが生じて、最初からこれらをここで書き記すようにですね、黙示録に書き記すようには私たちには示されていませんけれども、でもその時代の流れの中で語った七つの雷、私たちは見ることができると思うんですね。そしてまたこれからもこれは続くということです。時の終わりまで。耳のある者は聞きなさいです。かつて鳴り響いた雷の中で何が語られていたか、私たちは改めてそこに聞きたいと思いますし、またこれからの時代においてもこの七つの雷、これが決して鳴り響くことをやめる時はないということも覚えたいと思うんですね。世の終わりまでお祈りいたします。神様、小さな巻物を手にした天使が叫んだときに、七つの雷がそれぞれの声で語ったとあります。誠に主よ、それぞれの時代に、それぞれのところで、誠に小さな巻物を手にした天使の叫びに応ずるように、鳴り響いたそれぞれの雷の音を私たちもまた教会の歴史の中に見ることを学びました。この点においてもっともっと丁寧に、また謙虚に、その雷の響きを私たちは耳のあるものとして聞かなければならないことを改めて思い起こしました。どうぞ主よ、決して望みを失うことなく、ますます望みに満ち溢れて、良き忍耐をもって、今のこの時を歩んでいくことができるように、どうぞ我らをますます導いてください。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の313番です。